建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの、今回はですね、建築120点のうちの、これはその、5になるのかな、いやその5なんじゃない、違う、その6か、
6
だね、その6っていうことで、今日はですねラトゥレスの修道院、コルビジェのラトゥレスの修道院を取り上げたいと思いますね。で今日出演してもらうのは研究室の千秋君と相馬さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。千秋君からどうぞ。
はい、南研修士1年の千秋です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ相馬さんどうぞ。
はい、南研学部4年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあね、今回はコルビジェのね、これは最高傑作と言われているラトゥレットの修道院、これはフランスのですね、リオンの近くのラルブレールっていう町のすぐ近くにある人里離れた山奥にある修道院なんですけども、実はこれは千秋君たちはですね、卒業論文で、コルビジェを取り上げて、実際に行ってこうかなり詳しく実測してるんですよね、千秋君ね。
はい、
でかつ、この修道院泊まって、二晩ぐらいかな過ごしたっていうことで、じゃあいきなり最初からさ、なんだけど千秋君のその感想を聞いてるいきなりこれ実際に行ってみたときにどうだったんですか。
そうですね、まず一番最初に、入ったっていうか、宿泊部屋なんですけど、宿泊部屋は結構狭いって聞いていたんですけど、それほど物があんまりなかったせいなのかよくわかんないですけど、写真も手元にあるんですけど、見てわかる通りそんなに物置いてないんで、そんなにその圧迫感があるっていう部屋ではなかったです。はい、
なるほど。したらさ、これね、僕は授業でも2年生の時の授業とかでも取り上げたりしてるんだけど、じゃあ相馬さんも最初にコメント一言言ってみますか。どうですか。
そうですね、私は行ったこともなくて、ただ写真を見る限りでは、そのコンクリート その塊が斜面にあるっていう印象なんですけれども、その水平に続く連続窓だったり、このピロティがあることによって少しその軽やかな印象も同時に受けました。
なるほど。それはこの設計のポイントをねついてるなとは思うんですよ。実際これを設計する際に結構その緑 その斜面の上にこうドーンと大きく立ってるんだけど、下側のこう壁柱っていうかピロティになっていて、あたかも上から建築が舞い降りて作られたかのような感じもするんですよね。でこれ斜面に立ってるから道路側からは結構建物のボリュームってそんな大きくないんだけど、実は反対の斜面側から見ると非常に大きなボリュームで、しかもその下の部分がピロティになってて結構透かされてるので、建物が結構軽やかにね立ち上がってるって印象があって、それは例えばそのサヴォア邸ともちょっとつながるところがあるかなっていうのは思いますよね。でこれね、大きく言うと中庭型のロの字型っていうかね、ロの字型のその配置構成をしていて、今ここに資料がコルビジェの作品集も含めてたくさんあるんですけども、そのうちのロの字型の一辺を少し切り離してね、この今こう図面がありますけどね、切り離して礼拝堂にしていて、で残りの三方をこの字型に囲んで、そこに例えばその、修道院のため その居室であるとか、それから小さな礼拝堂とか事務室とかいろんなものが収められているんですよね。でただこの建築のすごく特徴的っていうか面白いのは、全体を囲んでいる中庭っていうのは基本的には降りれないんですよね。降りれない、降りるための中庭ではなくて、ブリッジとかそれから小礼拝堂みたいなものがこういろいろと複雑に配されていて、そこを行き来するんだけども、なのでその開口部から見えるんだけども下に降りれない中庭っていう、そういった作られ方がしてるんですよね。でこれは実際の設計を担当しメインで担当したのが当時 そのコルビジェの一番弟子的なそのスタッフだったヤニス・クセナキスっていう人で、これは現代音楽家です。もともと音楽をやっていて、コルビジェのところで建築を勉強するっていうようなことをしていて、クセナキスは音楽家として CD も出してるんですけども、この人がですね音楽理論っていうものをこう応用して、そのオンデュラトワールっていうね波動型 その開口部とかいろんなものをこう応用してるんですよね。で、それによって非常にこう複雑な立面がこの辺にこう見えてますけども作られていたりとか、 で何よりも、まあ、これ千秋君たちの研究でもやったんですけども、モジュロールっていうあの寸法体系、コルビジェが考え出した考案した独自の寸法体系がここで実際に応用されていて、モジュロールって何かっていうと、黄金分割、黄金比と、それからその、通常のフィートインチ法のモジュールっていうものを組み合わせた、まあ、そういったその寸法体系なんですね。で身長が183センチ、まあ、6フィートの人を基準として、その人が手を上げた寸法が226ミリ、あの226センチか、それからへその高さまでが、113センチというような形で、あの寸法、その寸法体系をもとに、作られたのがあのモジュロールというもので、モジュロールの寸法を実際に応用しているんですよ。だから例えばその修道院が泊まる部屋は、幅が183センチしかなかったりね、あるいは天井高が2260ミリ、つまり 2.26 メートルしかなかったりっていうような、まあ、そういうような寸法が使われていたりするんですよね。まあ、そういう意味では非常にこう技巧的に作られた建築で、あの自分が考えた理論をそこに応用して使っているし、あの、まあ、数学的な寸法体系もそうだし、それから音楽的なあるそのこう関係性みたいなものもね、ここに落とし込まれているっていうふうな意味では、非常にこう理知的に技巧的にあのインテリジェントに作られている建築だなっていうふうに思いますよね。っていうふうに、まあ、とりあえず解説をしてしまったわけなんですが、どうですか千秋君、まあ、これ千秋君の論文が今ね手元にあって、はい、これ千秋君たちはかなり細かくその実際に実測をしたので、まあ、これは資料としてもすごくこう役に立つんですよね。うん、あのまあ、コルビジェの旅っていうのをこう千秋君たちがやったわけなんですが、はい、もう少しあと一歩踏み込んでこのラトゥーレットの修道院について語るとしたらさ、
そうですね、まあ、コルビジェは、まあ、モデュールを使用するにあたって、まあ、居住空間に使うことにまあ意味があるんじゃないかということを提唱していて、で、まあ、それがまあその宿泊部屋にまあ多く使われているという要因があって、で、まあ、一応ラトゥーレット修道院に行った時に、図面がその保管されていて、まあ、それは自由に見ることはできたんですけど、うん、まあ、それをの図面を見る限りでは、まあ、その通路、あの1階2階とかの通路にはまあ使用されてはいたんですけど、うん、まあ、特に多く使用されているっていうのが、まあ、今言ったように4階と5階にあるまあ宿泊部屋とか、うん、あとまあその修道院の人たちが泊まっている部屋にまあ特に多く使われていったってことなんで、まあ、うん、そうですね、居住空間に多く使用しているっていうのが、まあ、実測した時でも、うん、まあ、分かりました。
なるほど、まあ、それ実際に行ったからな、それはちょっとこう説得力あるな、しかも泊まって、ね、そこで過ごしたからね、うん、まあ、これはさ修道院の建築だからね、実際そのコルビジェっていうのはこれ以前にいくつかの実際の修道院を参考にしてさ作ったっていうようなことがあるわけですけども、僕もね、まあ、1回だけ訪れたことはあるんですよ。でまあ、結構時間をかけてゆっくりといろいろと体験したんですけども、やっぱりね、人里離れた静かな山奥にあってすごく風光明媚ないい場所にあるから、本当にこの建築を見たらあのすごく建築巡礼で自分がここに来たんだなっていう実感がすごくある場所なんですよね。うん、結構みんなね建築関係の人がみんな見に来たりしてますね。はい、うん、僕が行った時もちょうどね日本人の人がね学生で一人見に来てたけどね、うん、という感じがしますが、じゃあ相馬さんもまた何か言ってますか、どうですか。まあ、相馬さん行ったことないからなんかちょっとイメージしにくいと思うんだけど、
ね、あ、今の千秋さんの話とか聞いていると、うん、やっぱりその人が使うからにはこそ、その人の大きさで、その人がよく使うその宿泊所に多く使われてるっていうのはちょっとどこか必然的なところがあったのではないかなって思うのと、うん、その私たちがその慣れ親しんでる例えばこの教室の大きさだったりその階高っていうのよりもむしろもしかしたらこの宿泊所に泊まった時の方が何かそのぴったりと来る感覚的に感じるものがもしかしたらあるんじゃないかなっていうのを今感じました。
うん、なるほど、そうだね、これ実は部屋が小さいんだよね、すごく狭いっていうか幅が 1.8 メートルしかないしさ、はい、天井もね高さが 2.2 メートルしかないんだけど、でもその向こうにその自然が広がっていて、まあ、人間 の、 その確かにその体の大きさというか身体の寸法にピタッとはまるような、はい、それなんかこう、まあ、ちょっとボックス的なね そういう感じでちょっとするかもしれないね、
はい、
うん、そうだね。まあ僕はね、そのコルビュジエの建築、まあ、いくつかいろいろ見ましたけども、インドでもそのフランスでも見ましたが、やっぱりこう例えばインドの建築なんかだと結構こうおおらかに大雑把に作っている感じもあるしね。でもこれはその修道院の建築だから、すごく禁欲的になんか厳しいその、まあ、生活を送るっていうふうなことの延長で、禁欲的にあのストイックに作ってるなっていうふうな感じもちょっとしたね、うん、いやなんかさ、僕は例えばね、こう仕事の出張とかでね、結構その地方に行ったり海外に行ったりすることっていうのは結構あってね、やっぱりさ、まあ、例えばその売れっ子の建築家なんかみんなこう海外とかしょっちゅう行ってる人たちも多いと思うんですけど、
はい、
ホテルに泊まった時にね、やっぱりホテルってやっぱりいろんなものが出てくるなと思うよ。ホテルの設計って意外とね、細かいところを考えるべきところたくさんあるからね、うん、だからまあこれ宿泊施設っていうことはさ、まあ、ある種ホテルと同じ側面があってね、人間がそこにこう寝泊まりするっていうかさ、泊まるっていう、それが建築とどう関連するか、うん、まあ、君らだって学校に泊まることがあるかもしれないけど、
はい、
どう？
そうです
ね。要するにさ、建築ってさ、一時的にいるだけの場合とね、泊まった瞬間に、泊まるってなった瞬間に、なんか次元が変わるとかあるじゃん。
はい、
一瞬ね、人が変わるっていうか。っていうような気がするんだけど、その辺はどう思いますか？
そうですね、難しいですけど。
千秋君も結構泊まってたと思うけど。
はい、なんて言うんでしょうね。
実際夜さ、ここに泊まってみてどうだったの？夜ね、昼間とは気配が違うと思うんだよ。
はい、まあそうですね、まあ、まあ明かりが、まあ部屋に、その机に置いてある電気スタンドと、まあ、ベッドの側にある電気しかなかったんで、まあ、2つしか明かりがなかったんですけど、まあ、別にその2つの、あの照明があれば全然、まあ、部屋は、まあ、結構、まあ、狭い空間なんで結構空間的に限られているんで、まあ、そんな明かりを2つつければ全然あの過ごせましたね。あの全然暗いってことはなかったです。
あ、
は
い、なるほどね、うん、
で逆にベランダを出ると、まあ、暗いんですけど、
うん、
まあまあ、目の前が緑なんでそんな怖いっていうか、その都会とは全然全く違った感じがしてすごい良かったです、
うんうん、なるほど。僕はなんかさ、まあ、僕そんな いろんなところにいっぱい行ってるかどうかはちょっと分からないんですけど、自分がいろいろ行ってその泊まって良かったなと思うところは、例えばなんかこう箱根の山の上ホテルとかな、あそこは結構良かったけどな。あとなんか例えば建築家がそれをデザインしてすごく良かったなと思うところも確かにあったわ。うん、あのルイス・カーンが設計したインド経営大学の、ね、寮にも泊まったりしたんだけどね、うん、やっぱりなんかその居住っていうことも含めて泊まって見えてくるものっていうのは結構あるよね、なんかね、うん、相馬さんはどう思いますか？自分が例えばさ、ね、旅行に行った中でさ、ここはなんか宿泊施設として良かったなと思うようなところっていうのはさ、どっかありますかね？
そうですね、うん、まあ私も旅行は好きで、国内だったらよく行くんですけども。
あ、そうなの？
はい、あの、うん、そうですね、京都の、
うん、
まあ、ちょっと場所お名前もちょっとあやふやなんですけど、
うん、
その外国の方をターゲットとした、
うん、
旅館がありまして、
うん、
作りがもう本当にその日本みたいな、そういう作りになっているんですよ、部屋の中も。でそういうのはなんかその曖昧な感じではなくて、そのストレートに、あ、こういうイメージなんだって感じ取れるものが泊まってあったので、そういう建物も日本人が行くとまた別の面白みがあってよかったですね。
なるほど、外国人の目からね見たときに作られたものに日本人が行ったらっていうことね。うん、なるほど。まあ異国情緒っていうのはあるだろうからな、そういうものを外国人が求めてるっていうのもあるだろうしね。うん、そうだね。まあね、これちょっと話をね元に戻しますけど、 あのラドリフと修道院ってやっぱりねちょっと変わっある意味変わった建築なんですよね。すごく本当にそういうこう修道院としての厳しい生活をその営むためのその施設でもあるし、まあ要するにこういわゆるその娯楽施設ではないですよね。娯楽施設ではないで礼拝堂があってでその修道生活を送ってそこで何かこう、まあ、毎日非常に規則正しい生活を送るっていうような場所だし人だと離れた場所だからね、うんまあ、ある意味本当に秘境みたいなところにあるわけですよね、うん、そこでその世の中のいろんなことから隔絶されて世俗から離れて非常にこうピュアな生活を送るっていうふうな場所だからそれは非常にこう純度の高い空間なんですよね、うん、だからそういう空間の緊張感みたいなものが非常に開放的な自然の中にあるにもかかわらずちょっとみなぎってるなっていうふうな印象もこうあったね、うん、まあねコルビュジエって本当にこれ最晩年の建築の一つですけどもこれはこれまでのそのコルビュジエの集大成っていうかねそれまで考えていたりとか作ったりとか自分が思っていたことっていうのをある意味全部詰め込んだと言っても過言ではないような作り方をしていて、はい、だからこそ例えばその円錐とかねそれからまあ球とかその立方体とかいろんな要素がこの建築の中にこう埋め込まれてるんですよね、うん、というふうな気がしますね。じゃあさ、まあ、大体まあこんなぐらいでとりあえずいいのかなっていうような気がするんですけどね。じゃあまあいつものように最後にさそれぞれでやってることをちょっと話をしようかなと思う。まあ千秋君は今 M1 だから大学1年だから、はい、今修論をすごく進めてるっていうのはこうなくて、まあ、多分授業とか結構忙しいっていうような気がするんだけどさ、はい、千秋君は最近どうですか。
そうですね、まあ、最初は、まあまあ、1年生の授業で TA やらせていただいているんですけど、うんまあ、最初は結構、まあ、戸惑うところとかも多かったんですけど、まあうんまあ、今もう2ヶ月ぐらい経ったんで、まあ、それなりに慣れてきました、うん、授業も結構安定してきていると思うんで、うん、自分の中でも、うんはい
まあ、TA っていうのはねティーチングアシスタントですよね。
あ、はい、そうです。
まあ、教える立場に立ったら見えてくるものってもあるだろうからな、はいうんまあ、先輩としてね、はい、いろいろなんか後輩の人たちに教えてあげてください、はいねうんでまあ、相馬さんたちはねなんかさっきちょうどその卒業論文っていうか卒業証論文のミーティングをちょっとやってたんだけど、まあ、相馬さんも結構なんか論文として結構面白いテーマのことやってるんだけどちょっと相馬さんも自分がやろうとしてることを一言紹介しておきましょう。
はい、私は愛知県のため池が、うん町にたくさんある、うん、田舎の町にその高齢者だったりその小さな子どもたちが集える憩いの場コミュニティの場を形成することを今考えています、
うんうん、なるほど。いやそれがねちょっと僕は相馬さんとの論文のミーティングでも話したんだけど面白いなと思ったのはため池がコミュニティの核になるっていうのはなんかそれはちょっとこうマイナスの中心みたいで面白いなと思ったんだよね。普通だったらなんかこうランドマークとなるなんかこう建物が中心になるっていうことなんだけど逆に何も建ってない池こそがその中心になるっていうのはそれをぐるりと取り囲んであるコミュニティを作っていくっていうね、まあ、それはなんか特殊例だけども一つの考え方として、まあ、ちょっと可能性があるかなって思ったんですよね、うんまあ、4年生の人たちはね一旦その6月末で今年は小論文を提出するっていうのがあったからじゃあ今回はね、このぐらいでちょっと一旦終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。